5次元ポケットからの脱出チャ
ン。どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
リンゴさーん。
サックスのニナです。
ハイヒールリンゴ姉さん。
ああ、そう、大阪の人にしか伝わんないかなそれ関西の人にしか伝わんないかもしれないね
あ、そう。いやでもリンゴさんって言われるとやっぱり、
そうね、どっちか
って、
ね、
姉さんの話かと。
で、桃子ねやん言うてね、後からついてくるっていうのがまあ常だと思いますけども、多分まあ関西の方々はもうそっちの方を想像したかもしれませんが、今回のリンゴさんは僕らが大好きアップルさんです。
あ、はいはいはいはい。まあ、このアップロードから行くと結構前になりますけども、
そうですね、
新製品発表ございましたね。
ありましたね。ついに、ついに
iPad
さんが
iPad Pro、
はい、
M4 チップ入り、
入り M4 チップ入りチップ入り。そしてあのエアーのね、ついに13インチ。
いや、エアーは、うん、エアーはね、わかるんです。iPad Air のでっかいのが出る、
うんうん、
っていうのに関しては非常にこうわかるんですよ。その、
ね、あれすごいですね、
画面が大きいっていうところだけを欲しがるニーズっていうのが結構
ある
あるんですよ。
ありますよ。
いろんな業界に
ありますよ。
僕らミュージシャンは楽譜を、ほぼ A4 で見れるっていう、
そうですよ、
ところと、あとはその図面とかを共有したいっていうニーズとかで、あの性能じゃないねんと。
中身、うん、そうね、
そう、
中身はある程度あれば
いい。どうせ PDF しか見えへんねんっていう人たちがね、結構いてるんですよ。
そこまで頭キレッキレじゃなくても大丈夫。
そう、個人的になんですけど、 iPad に M4 チップはいらないと思うんですよ。
iPad M4 ってすごいよね。 M1 が出た時にもさ、びっくりしたけども、
うん、
2、3といって4ですよ、もうすでに。
そうで、違うのよ、 iPad で何をする気なのみんな。
何でしょうね、何でもできるんちゃいます。なんなら宇宙とかに連れて行ってくれるかもしれません、 M4 チップで。
違うねん、でも iPad でできへんくて Mac でしかできへんことってまだいっぱいあるじゃないですか。
そうなんですよ、まだあるんですよ、そういう
音楽系特に。
まあね、まあ俺らは音楽なりわいとしてるのでね、その辺は気にかかるとこではありますよ。
だから iPad だけ買えば全部できるかって言われるとノーなんですよね。
そうだね、そうなのよ。
そうだから、iPad に iPadOS ではなく MacOS を載せてくれれば、
なんかその噂はたくさんあるでしょ、そっちやってくれみたいな。
そう、その噂はあるんですけど、どちらかというと MacOS が iPadOS に寄ってきてる感がある。
ああ、そういうことね。
そうだから iPad を Mac化するんではなくて、
うん、
Mac を iPad 化していってる感が最近あるんですよね、うん、どちらかというと。
まあその画面の感じとかね、うん、
そうでも、僕らが思ってるのは逆なんですよiPad を Mac 化してほしい。
そうするとちょっと手軽にいろいろできることも増えるのではないかと。
そう、パソコンでできる作業を全て iPad でできるようになってくれるのであれば、 M4 チップなりを搭載してあの値段っていうのはまあまあしゃあないかとはなるんですけど、
うん、
結局両方いるんですよ、 iPad と Mac。
そうね、
となると高すぎるんだよね。
そうね
だって、iPad Pro のナノテクスチャーガラス、
あの一番いいや
つ、ね、かなんかが乗った、はい、そう、Wi-Fi とセルラー付きのモデルの、
うん、
一番容量の大きい2テラのモデル45万ぐらいでしたね。
笑うよね。
いやいやいやってなるじゃないですか。うん、
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。
そうで、それにだってさ、まあ、前から iPad 使ってる人は別として、今から新しく買えますっていう人だったら、それだけじゃダメなわけじゃないですか。まあペンもいるってなると、まあペンは、まあ2万2000円弱ぐらい、
はいはい、
でまあカバーもいるわけじゃないですか。
そうですね、一応カバーはしときたい、うん、
そうで、結局文章を書く人からすると、
うん、
絶対キーボードは必要なんですよ。ま
あ、そうね、タッチキーボードがあるとはいえ、
そう、タッチキーボードでね、長い文章打たれへん、
なかなか、うん、辛い。
そう、なんかね、ミスタッチがすごい多くなる。
まあそうね、まあそれはしょうがないよ、物理じゃないからね、
うん、となるとですよ、ペン買うで、まあ純正のキーボード付きのカバー買う、
うん、
ほんなら50何万ですよ、もう。
いやー、なかなか50万はなかなかだよ。
いやいや、それやったら Mac 買うでってなるでしょ。
まあね、ちょっといい、ちょっといいどころじゃないやつが買えますよ、多分。
そうそうそう、そこそこ、そこそこもう長いこと使える Mac 買えますよ、う
ん、買えますよ。
うん、でも何やったらデスクトップでいいってなったら、かなりいいやつ買えます
よ。いやー、もう中身いっぱいいっぱい、もういっぱいまで引き上げても50万いくかい、いかないかなっていうぐらいでしょ
う、うん、だから最近なんかその値段の付け方、まあこの円安っていうのもあって値段が上がってるのは仕方がないとは思うんですけど、
うん、
その iPad、iPhone の方が高いイメージがあるんですよ、
あのパソコンよりもね、
うん、そうそうそう、ノートタイプの Mac、
うん、
よりも iPhone とか iPad の方が高く感じるのが、
はい、
なんかこう納得いけへん感じがする。
まあそうね。まあ一ユーザーから言わせていただくと、
そうそうそう、ユーザーと
して、ね、勘弁しなさいよって思うよね。
うん、
うん、
でだからあの iPad Pro 出ましたって言われて、
うん、
ミュージシャンとして今私が使ってる要素として、
うん、
用途として考えると買い替えないじゃないですか、どう考えても。
まあよっぽど壊れたとかね、どうしようもなく画面がバッキバキになったとかさ、
う、うん、
あのどうしようもないって言われたら、まあそりゃそうですけど。
そうなんですよ、ただ PDF しか見えへんから、うん、M4 チップの多分 0.0001% ぐらいしか使わないわけですよ、性能としては。
OK はね、そうね、ないかもしれないね、うん、
そう、そんな PDF めくるスピードが以前の倍になりましたって言われてもさ、
そこは
そんなに魅力を、
そこはいらない、
そんなに魅力を感じない、うん、
そこは僕らにも必要はない。
そうなんですよ、うん、で、音楽関係者から言わせてもらうと、じゃあこれでレコーディングできんのかと言われると、
うん、
できんことはないんですよ、もちろんいろいろつなげば。
そうですよ、
ただそのアップル純正のロジックっていう、
はい、
DAW、
うん、
レコーディングソフトね、うん、が iPad 用が出たんですよ。
ああ、出たんですね、
何年か前にね、
うんうん、
去年かな、
うん、
すごい話題になって、
うん、
出るって言われた時にすごい話題になって、うん、あ、これはこんだけ性能があるから
つい に,、
ね、うん、ついにこれに、これでできるようになるかもって言って蓋開けたらサブスクですよ。
あ、そうか。買い切りじゃなかったもんね。
そう、ロジックサブスクですよ、じゃあいらんってな、
iPad で使うためにはね。、うん、
そうで、サブスクになってるから、今だから自分のロジックで使ってるプラグインとか使われへんねん。
あ、そんなに分かれてるの？
そうそうそう。
あ、ロジックを持ってる方は iPad ではちょっと簡易版ですけど使えますよっていうわけじゃないんだ。
あ、別物として出てる感じ。
全く別物。ああ、それはちょっと、
うん、あ、まあもちろんね、だからそのファイルを書き出したりすれば、
うん、
母感のロジックで読み込みは済むんですけど、なんか別物として出てる感がすごい強い。
あら、そう。
うん、ほんでだってもう母感でロジックを買い切りで買って使ってるのにさ、
はい、そうですね、
さらに月額払いますかと言われると、
そうよ、まあその買い切りの方もそんなにお安いお値段ではございませんよ、
うん、うん、いや、そんな出先で取るみたいな話になってくるでしょ。だって
そうなんだよね。わかるよ。
そう、じゃあ Mac 持っていくよ別にってなる。
そうなのよ、 iPad だからという利点がそこまでは今のところなかったりするのよね。
そうで、うん、ミュージシャン目線からするとロジック回しながら譜面見られへんねん。
まあ、あの iPad で譜面を見ようという感じだとね。
そう、 iPad1 枚では無理なんですよ。
そうなんです。
だから iPad2 枚は買わへんしさ。
ちょっとそれはね、あのね、さ、1000円2000円だったら買いますよ、2枚3枚ね。
そうそうそうそう、うん、
なんせね、40万50万しちゃうようなやつを2枚も3枚もはちょっとそこまであの経済力はございませんと。
うん、だそれやったらだから iPad と Mac 買うでしょ。
そうなるとね、同じ値段出すんであればね、うんうん、
そうなんですよ。だからちょっとだから今回のアップデートというか新製品発表も、
はい、
個人的にはちょっと拍子抜け。
なるほど。
まあ拍子抜けというか、まあだから Apple の目指してる方向と、
うん、
僕らクリエイターが目指してる方向がどんどん離れていってるなっていう、うん、
ちょっと思惑がすれ違ってるよね、
うんうん、まあその代わり iPad Air の大きいのが、一番安いモデルで128GB とかにすれば128,800円とか、
うん、そうです、定価でね、
で買えるので、
うん、
あ、じゃあ今度壊れたらそっちやなっていう道筋は見えましたね。
そうですね、うん、
うん、もうそれで十分っていう。
そうそうだと思います
っていうところに行ったかな。あとはあの一個ね、あの製品の写真とかさ、
はあはあ、
見てて思ったのが、
うん、はあ、
今回の iPad めっちゃ薄いんですよ。
なんか薄いっていうのをすごくあのなんていうの、
押してるでしょ。
押してますね、
うん、でまあ薄いことに関してはさ、結局カバンに入れたらまた曲がるやんっていう話と、iPad がだからベゼルなくなった時にさ、曲がる曲がるっていう話がすごい出たじゃないですか。
ああ、ありましたね。
うん、まあ、まあそれに関してはだからそれ以上薄くしたらもっと曲がりますっていう話、まあそれは別にいいんですけど、
は
あ
は
あ、曲がらんようにもうじゃあええかと思う。
いいのかな。
まあでも結局譜面台みたいにしてこう左右から挟むタイプのクランプにつけると曲がるんですけどね、絶対。
ああ、本当だね。
うん、まあだからその辺はまああれとして、いやそれよりも僕気になったのは、
はい、
アップルペンシルありますやんか。
アップルペンシルありますね。
今回ね、アップルペンシルよりも iPad の方が薄いんですよ。
あ、本当だね。
ダッサい。
ああ、ペンシルの方が
の、
いや
その
太くなってしまうところが、
そう、あの iPad にペンシルをつけて充電してる姿がすごいダサい。
へえ、あ、そうなんや。
だって iPad よりも分厚い鉛筆横についてるんですよ。
まあそうなっちゃうよね。
いやいやってなりますよ。だからペンシルを薄くするか iPad を分厚いままにしてくれれば
大丈夫だったのに。
いや、すんなりこうね、大体同じ幅っていう。
で、あれ気持ちいいよね、 iPad のそのペンシルと、iPad
がピタ
ッとなってる感じ
で、充電した状態で机に置いても、まあそのカメラでガタガタするのは別として、
はあはあ、
まあ一応机にペタッと置けるわけですよ。
まあまあそれはもちろん置けますよ。
でも iPad の方が薄くて鉛筆の方が太いってなると、
あ、もしかしたらパコッと外れちゃうかも、ね、ペタッと
置けないわけじゃないですか。うん、なんかちょっとこうプロダクトとして中途半端な感じがするんですよね。まあただでもそのペンシルをね、じゃあ細くしろよってなると単純にペンが持ちにくくなるわけじゃないですか。
そうなんです。
あれ以上細くなると
お箸とか持ってるような感じになりそうだよね。
そうそう、だからそこを細くするのは多分現実的ではないんやと思うんですよ。
そうですね、
アップル的にもね。なんかペンじゃなくてスタイラスに近づいていくわけじゃないですか。
そうですね、
任天堂 3DS とか。
お、出た懐かしい。っていうか、うん、俺はまだ現役ですよ 3DS。
タッチペン的な。
タッチペンいいですよ、あれ収納できるんだよ、うん、横にシュッて。
そう、あれはだから収納できるじゃないですか。
そうだよ、
アップルペンシル収納できへんから。
あ、収納できないのか。
いや、なんかね iPad って出るたんびに文句言われるよね。一番初め
なんか、ね、期待値がね、
ペンを充電するのも、充電するのもさ、あの下のライトニングにブスって刺さなあかんって言って、
どうしてもね
ダサいみたいな話があって、
どうしてもね。
でも今回のその分厚さが違いすぎるのはちょっとなんかナンセンスやなみたいな、
ちょっと違うのかね。
うん、ありましたね。まあその人によってはね、もしかしたらその必要な時しか充電しないから別にずっとつけとくわけじゃないし、うん、薄い方がいいですっていう考えももちろんあるとは思うんですよ、
うん
うん、ただでも結局鉛筆ペンシルを充電したまましまいますやん。
そうなんですよ使えば使うほどねそうなっていくんですよ。
う、
う
ん、うん、なんかなんかちょっと今回もなんだかなーってい
う。あら、あとおかえさん出た
感じ。うん、なんだかな、表のとちゃうなみたいな。
まあ、毎回ね期待値がすごいですから、あの新しいね、
まあ、
このプロダクトはそれに応えるのも大変だと思うんですけどもですよ。
うん、まあまあ今回はまあまあそんなね、個人的私たち目線での意見っていうよりも、もう世界的にちょっとあのニュースになってましたやん
か。あれすごかったですね。僕はちょっと後発というか、あのちょっと乗り遅れたんですけど、あれね、あの皆さん見ました、
今回の iPad、ね、ニュー iPad の、うん、なんていうの、ティザー CM ですかね、はいはい、ああいうのはプロモーション CM みたいなのが大炎上
しましたね。ね、まあニュースでまあ見た方も多いとは思いますが、
うん、まあ単純に趣味悪い。
ちょっとね、あの俺も初めて見たけど、ちょっとあのなんか何やろ、こ怖い怖い、あの気持ち悪い。
そう、なんか、うん、こう何を表現したいのか。ですよね。だタイトル、うん、動画のタイトルはクラッシュなんですよ。
そうですね。
だ、いや、ただ、ま、動画はクラッシュしてるんですよ。
うまいこと言うと。
間違ってはいない。間違ってはいない。
そうか、そうね。タイトルとは合ってる、う
ん。いろんなものを、いろんなものをクラッシュしてる動画なんですよ。
そうです。
うん、でもなんかこう、でっていう、
なんかね、ちょっとこうスタイリッシュではあんまなかったかな。
そうそうそう、うん、いやもちろんね、そのでっていう CM っていっぱいあるじゃないですか。
あ、まあまあね、
それこそ、
そうね、
炎上してるしてないにかかわらず
全く見当外れなところを行ってその商品を逆にこう、印象付けるっていうようなものはまああります
よ。それこそさ、au の宣伝の三太郎とかさ、
はいはい、
ボスの宣伝の、うん、宇宙人ジョーンズとかさ。
そうですね。
もうだから、デーじゃないですか、あれは。
そうね。
全く、
うん、
全く商品の宣伝じゃないじゃないですか。っていうのもあるんですけど、今回のに関しては、一応その、まあ、トランペットやら、ピアノやら、
うん、
絵の具の缶やら、
はいはい、
絵文字を立体化したものも潰してましたね。
そうですね。なんかそんなありましたね。
うん、っていうのを全部こう、バシャって潰して、後に出てくるのが iPad みたいな、
うん、
作り方をされてるんですけど、
はいはい、
何なんでしょう
なんかちょっとこう、うん、まあ楽器やってますから僕らも。で一番最初にこれさ、トランペットが潰されるじゃん。
そうそうそうそう、
ね、なんかちょっとね、どうでした、トランペッターとしては。
やっぱりその楽器、うん、楽器やってる人からして、うん、その楽器を潰すっていうのって、うん、やっぱ嫌悪感を感じる人が多いんですよ。
まあそ
ら
そうでしょうよ。
で今までそういったので炎上したっていうのも結構、楽器を潰すとかいうので炎上したのも結構あるし、
はいはい、
まあだいぶ前になりますけども、日本の CM カルピスの宣伝で、うん、吹奏楽部の女の子やったかな、はいはいはいはい、がトランペット吹いてるのを後ろから押すかなんか、
うんうんうんうん、あったね
っていう、
あったね、そういうのね、
CM が大炎上した、ね、そうそう、これはほんまに危ないからこんなんあかんみたいな、
そうそう、
大炎上したのがあったりするので、やっぱその何でしょうね、楽器を潰す系のやつって炎上しやすい、
うん、
とはもちろん思うんですけど。
そうね。
で、一番初めこれが話題になってたのは日本だけやったんですよ。
ああ、そうなの？
一番初めね。
その
日本でなんか、うん、わーわーわーわー、
うん、
こういう話があった後に、しばらくしてから海外でも、うん、結構そのクリエイターから冷たい反応が多かったですね。
うん、ああ、そうなんや。
うん、なんなんでしょうね、
うんうんうん、なんかこ う見てて、まあ、僕の印象ですよ、僕の印象なので皆さんとはちょっと印象違うかもしれませんけど、うん、僕見ててね、あの映画のさ、あのちょっと前に流行ったあの、うん、イカゲームってあったじゃん。
はいはいはい、はい、
ちょっとなんかなんていうの、不条理な、うん、試験をさせられて、あかんかったらどんどんこう排除されていくあの感じ。
はいはいはいはい、はい、うん、
でなんかちょっと可愛らしいんだけど、すごくあの残忍なことをしてくるあのキャラクターたちみたいなさ、
うん、
なんかあれと同じようなちょっと雰囲気というか、ちょっとなんて言うんだろうな、怖いというか心理的に圧迫されるあの感じ、不条理な感じっていうのかなを受けて、
はあはあはあはあ、
ちょっと気持ち悪いという気持ちのいいもんでねえなっていうのはありますね。これね、 YouTube とかでもバンバンバンバン映像上がってますけども、
うんですね、まあなんかこう何かと比較するというか、今までの今回の映像であったら、今まで使われてきたクリエイターが使ってたようなものを潰して、
うん、
iPad に変えればいいみたいな、その比較する的なことね。
まあそうね、結構尖った雰囲気の CM よね、メッセージ的にはね。
そうそうそうそう、うん、だからこう、あとはその今回のその CM を見てて、
うん、
まあ基本的に映像作品ってさ、うん、伏線があって意図があって、うん、それを回収してみたいなのが多いじゃないですか。
そうですね。
あの今回のそのビデオに関しては、うん、なんかいまいちこう意図が見えないというか、
はははは、
そのまあ100歩譲っていろんなものを潰すのはよしとしたとしても、
うんうんうん、
でそれが開いて出てくるのが、うん、iPad の横っ面じゃないですか。
そうね、そうだったね。
で iPad の画面に別に何かが表示されるわけでもなく、
うんうんうんうん、
その今までのピアノなりギターなりトランペットなり絵の具なり、うんうん、っていうのが iPad の中に入りましたよっていうわけでもなく、
そうね、
ただ単純にこう潰した、
破壊されてね、
そう、破壊されて、だから再構築の部分がない感じがするんですよね。
なるほど、なるほど、すごく、
だからこう、
うん、
なんやろ、回収されてないというか、
なるほど、
結局だからあのペンキは何なのみたいな、
うんうんうんうん、
なんで楽器潰したのみたいな、
うんうんうんうん、
そのだから、例えばピアノギタートランペットを潰して、うん、でその映像なり音なりっていうのが iPad の画面上、うんうん、例えばロジックのソフト上でなんか表現されるとかであればこう潰したことに対するアンサー的なのがあるの で、
そうですな、
ああなるほどねっていう部分もあるんですけど、うん、なんかこう単純に潰しただけな
ね、あれね、なんかね、
うん、
怖かったね
感じがして、まあ、うん、そうだ、これに関しても僕は別にそれに対してこんなんはあかんって怒ってるわけでもなくて、
はいはいはい、
なんなんやろうっていう、
その不思議よね、
うん、うん、そうなんですよ。だから何を表現したいのか、まあもちろんね、これにこの映像に関してももちろん監督がいてクリエイターがいて、うん、たくさんの人間が関わって作ってるわけじゃないですか。
そうです
で、まあ、そこにはやっぱ何らかの意図があるわけ。
そうですな。
でしょ、別に何も考えずに作ったわけじゃないから。
そうで
しょ
うね。
なんかこう意図があって作ってる。まあそれをね、例えばその監督なりなんかが出てきて説明せえっていうのもまたお門違いの話やから、うん。
説明されたところでね、このイメージは多分払拭はされないでしょうから。
そうそうそう、うん、うん。まあでもね、アップルが謝罪するっていうことになってましたもん ね。
あ、だから、うん、あ、そうか、俺なんかこの気持ち悪さなんかなと思ったら、そのホラー映画とかをあの強制的に見せられた後の感じにちょっと似てんのかなって
思うよ、ね。あ、なるほどね。
俺ホラー映画って本当嫌いだから、嫌いっていうか苦手なので、あの最近はあんまりなくなったと思うけど、ほらテレビの CM とかでさ、あパンって流れてくることあったじゃん昔。
ああそうですね、それでだから放送中止になったりしたやつもありましたもんね、
時間帯とか気にせずにさ、夜中とかじゃなくて、うん、昼間でもポンって出てきて、結構、
うん、
あのショッキングな映像とか、まあ映画なのでね、そういう、まあ、フィクションではあるんだけど、
ありましたね。あのプレイステーションのソフトの何やったか、サイレンやったかな、ホラーゲームの CM もなんか怖すぎて、
うん、
あの放送中止になってましたね。
あ、
昔、
あ、そう、
そのテレビ見てたら、う
ん、急にね、
子供とかも見てる時間に、うん、勝手に急に出てくるから、
うん
うん、みたいなので、
いや、
なんか
そうなのよ、
中止になってましたね。
あ、それの感じとちょっと今似てたかも。
あ、そう、なんかあとね、こう調べてると15年ぐらい前に、
うん、
LG の、
うん、
携帯電話だかなんだかの宣伝で、うんうん、ほぼほぼ同じシチュエーションがあったんですって。
あ、なんかを壊していく映像があるってこと。
で今回のそのアップルのやつは上からプレス機で
ぐちゃって
ピアノとかギターとかを潰してるじゃないですか、うん、でその15年ぐらい前の LG の宣伝っていうのが、
うん、
スピーカーとかドラムとかピアノとかを横から潰すので、またそれがパカッと開いたら、うん、携帯だかなんだかが出てくるみたいな。
おー、
これパクリちゃうんかみたいな。
ああ、そんなのもあるんだ。
二次炎上みたいなのしてましたね。
その前のその LG の方は炎上したの？
それはそれで炎上してたみたいですね。
楽器に何すんねん言うて。
そう、下品やみたいな。
そうなんや。なんだろうね。
やっぱりこうなんでしょう、人が作ったものをこう無機質な感じで潰すっていうのは炎上しやすいんでしょうね、まあまあ、基本的に。
まあまあ、あまりこう気持ちのいいもんではないね。
うん。うん、多分その何、前の iPad とか、
うん、
今までの Mac とかを並べて、
うん、
ぐしゃってして、
うん、
全部まとめたら iPad ができましたみたいな、
うんうんうん、
自社のプロダクトでやるのであれば問題なかったのかもしれないですけど、
うん、まだね、うん、
そうだ、自社のものではなかったじゃないですか、
その普通のやつ、
ピアノなり、
うん、
そうそうそう、人が作ったものを潰すっていうのがどうなんでしょうね。まあ、うん、まあ、今までもね CM として炎上したものとか、まあ Apple は結構変わった CM を作る
まあ、
会社ですから、
そういう意味ではね、まあ、あの何どういう意味でも良かれ悪かれ先駆者というか尖ったものを作りたい ね、
まあまあ、
ね、 あれなのでそれはいいんですけど、
そう、まあ炎上商法とまでは言わないですけど、
は
あ
はあ、
結構話題になることが多い、
そうだね、
イメージがあるじゃないですか、うん、そのそれこそマックのさ宣伝で昔、うん、ラーメンズが出てた宣伝ありましたよ。
ああ、ラーメンズ俺好きだから見てたよ、あれ、
あのこんにちはマックです、
はいはいはい、あってました、ありました、
こんにちは PC ですみたいな、
ありましたね
僕にはこんなことできますみたいな、
はいはいはい、
ね、ああいうそのまあ皮肉ったものというか、
そうね、そうね、
うん、なんかね、そういうまあそう、ああいうのであればまだあれなのかもしれませんけど、
ちょっとまあコ
ミカルで、なんかだから今回、そう今回のに関しては結構そのクリエイター的な人たちを敵に回してる感がすごい、
なんかね、ちょっとね、そんなつもりじゃないよっていう、うん、あれだよね、
そうそう、まあおそらくそのね、アップルもそういうことではない
っていうふうには思うんです
けど、もちろん、
なんか煮詰まっちゃったのかな、うん、もしかしたらいろん
な、ね、納期
急がされたか、そのもう何週も徹夜の会議が続いたんじゃないかな、
うん、もう分からんくなってる、
そう分からんくなったんじゃないかな、
うん、
でみんなが分からなくなった状態で撮って、
まあ、で夜中2時半ぐらいに誰かがポロッと言ったやつが、それ面白いなっていう、
あそれいけるねって、あそれはクリエイティビティだね、
深夜のテンションです
ね、なってそのままゴーしたのかな、うん、なんかね、うん、そういうのじゃないかなと思いたいけどね、
まあ、
うん、
その一応、現代美術っていうジャンルにおいては、例えば天井から吊るしたピアノを下に落とすっていう作品があったりはするんですよ。
なるほどなるほど。
でそれもだから破壊と、
そうですね、
まあ、再構築なのか、うん、破壊によって行われる音は芸術だみたいな
ことね、
うん、ことはあるのはあるんですよ、
うんうん、
何かを破壊するっていうことに関しては前衛芸術としては結構あることではあるんやけど、
うん、
CM として見るとどうなんかなって気はするよね。
そうそう、だからそれはだからそういうものと思えば全然大丈夫なんだけど、
うん、
ね、それが
なんかアートかと言われると違うしなみたいな、
なんかちょっと違う
今回の CM
受け取れてしまうよねあれはね、うん
うん、
まあね
の感じですよね、
まあ、もしまだ見てない方がいらっしゃったら多分全然載ってるので、あのネット調べてもらったら分かるので見ていただくと分かると思うんですけど、
そうですね、
まあどういう
皆さんがどう思うか、
どういう感想を持つかはまあ人それぞれでは思いますが、うん、ちょっと怖い、まだ俺言ってる ね
怖いっつって、あのアーティストとかクリエイティブな仕事以外のいわゆる普通の人が見て、うん、どう感じるんやろう
ねだからこれで iPad を、うん、これで iPad 買おうってなるかっていうと、なんか
あ、そうでもない、そもそもあれを見て欲しいとはならんよね、
あんまならないと思うけどそれで欲しいという人が、うん、はいるかもしらんけどね、
うん、いやいや もちろんね、そういう人ももちろんいるとは思うけど、
な
んか
僕は無理だなって思うけどね、
なんか欲しいコマーシャルじゃないよね、その
まあこの CM を見てその売り上げを上げようとかそういうこととか、なんかねメッセージ性があるかというとそうでもないかなと思ってしまう、ね、
そう iPad を宣伝してるかと言われるとそういうわけではな い、
うん、そうね
よ ね確かに、
まあそういうわけなので、ちょっと皆さんどういう感想を持ったか、まあもしよかったらあの教えていただけると、
インディーズのショートムービーみたいなことかな、
そうね、そういうのもちょっとわかるあのカメラを、あ、違うカメラを止めるやったっけ、ああいう、
あ、カメラを止めるのね、はい、
感じなのかな、なんかねちょっとそんな感じはするよね、うん、
あ、どうなんでしょうね、
昔ほらホラー映画あったじゃん、ブレア、違う、何だったっけ、
ブレアウィッチプロジェクト、
そのブレアウィッチプロジェクト、
あの手持ちカメラで、
そうそうそうそうそうそう、
揺れてるやつね、
そう、なんか映像の質感というかさ、はいはいはい、そんなのがそれにもちょっと似てるような、なんだろうね、
なんかでも今回のこのアップルの宣伝ってすっごい無機質じゃないですか、
あ、そうそうですね、
なんか無機質無感情、
ね、うん、
そうでもそのね絵の具とか、うん、黄色い絵文字とか、うんうん、カラフルな要素はいっぱいあるんですけど、
あんまりだもんね。
なんかすごい無機質で、ね、怖いね、無感情ななんか、うん、感じだ
ったね。監督の意図がどっかにあるんだろうね。
ね、なんかこう炎上が終わって2年ぐらいしてからちょっとこう裏話聞きたいですよ ね。
どういう経緯でどうなったか。
こういうのがあって、うん、こういうかん、こういう考えでこういう映像にしましたみたいな。別にそれがあの言い悪いじゃなくて、
そうそうそう、
ただ単純に聞いてみたいなみたいな。
いや会議がもう長引きまして、ね、1週間ぐらい寝てなかったんです言うてね。
そう、もうそれやったらそうやって言ってくれた、
ね、言ってくれた方がなんかあの逆に、うん、おうってなるよね、うん、
そうそうそうそう。
というわけ
で、まあそんなわけで、皆さんも、この CM を見てこう思ったとかね、はい、あったら教えてほしいし、こんな CM 昔炎上してましたよねとかいうのがあったらね、あの教えていただければと思っております。そんな皆様のメッセージは番組公式の SNS、 Twitter、 Instagram、 Facebook、 そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは gojidatsmail@gmail.com、 gojidatsmail@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニノでした。
ほんじゃまたね。
楽器は大切に。